いやあ、吉井さん。
いやあ、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
1月今日は26日金曜日です。
はい。
ね。
なんかいよいよ通常会な感じが。
いや、やっとなんかさ、日常が。
日常がね。
帰ってきましたが。ま
あ、前回はちょっとね、年明け恒例の春の海会でしたから。
いや、そうですよ。あのあとさ、
会というかね、
なんかさ、酸欠で頭痛くなかった。
あ、そうですね。なんかね、息が上がってましたよ、終わった後。
いや、本当ですよ。なんか後でね、聞いてみたんですけど、
はいはい。
で、いや、もうこれうるさかったろうなと思ったんですけど、意外とさ、音量的にはむしろちょっと小さめで。
そうですね。こうなんかもっとなんかこう外なんていうかな、張ってる感じが伝わるかなと思ったんですけど。
そうですね。
案外そうでもなく。
なんかこうなんていうんですか、まあまだ体にはちゃんとこの放送音量っていうのがさ、
あ、そういうことか。
入ってたんじゃない？
内部コンプレッサーが。
内部コンプレッサーがかかって、なんか自動調整がかかってる感じがしましたけどもね。
なるほどね。いや、そうかな。いや、でも俺多分。今はさ、お昼に撮ってますけど、
はいはい、
まあ、この2階のスペースにいろんな方がね過ごしてるわけじゃないですか、時間を。
そうね、
多分前回ぐらい叫んだらね、多分みんなこっち見ると思う。
まあ、そうか。確かに。いや、前回はもうさ、夜ももう本当に日が終わろうとする頃に撮ってたから、はい、
そうです、
心置きなかったけど、なんだそれ、ちょっとそう言われるとさ、だんだんちょっとなんか
意識がね、
やばいやばい。ほら、こうやってね、
内部コンプが
体内コンプがかかっていくんですよ。
はいはいはい。
いやいや、まあ、でね、ディスコード
ですよ。稼働開始で
、はい、ちょっと1日だけ僕ミスってね、今日の英単語を上げ忘れましたけど、
はいはい、
基本的にはまあほぼ毎日、英単語を書いておりますと、
はいはい、ちゃんと指摘が入ってましたね、あれみたいな。
いや、そう
今日はみたいな。いや、ありがたいことにね。
なんかそう、あれと、あ、確かに、あ、俺なんかミスってんなと思って、大体夜ご飯食べて、
はいはい、
ふーってした頃に、あ、英単語って思って あれ投稿してるんですけど、
ルーティンになってる。
なってる。飯の後の英単語っていうね。なんかこう、あれ、もうさ、もう何回もこの話するけどさ、この番組のその視聴の状況を見た時に、
はいはいはい、
多くの人が離脱しているコーナーをこんなに毎日ちゃんとやってるっていう ね本当にもう誰が求めてんだっていう感じですけど、
っていう一方でですよ、これ今さ、その何ですかね、チャンネルを毎回新しくしてるのかな、その日付で。
そう日付をね。
そう、なんか古いやつも見れた方がいいんじゃないかっていう、
ね、そうね、その説はあるよね。
されましたけどね。
あ、そうですか、
はい、
残していくか。いや、もう一回一回消していく感じがさ、なんかもったいねえなっていう気は僕もしてるんですよ。
はいはいはいはい。
ちなみに、昨日の英単語は、スタック、まあ、ステック、
ステック
積み重ねって、ほら、これ示唆的なね。
いやいや、俺も思ったよ。
お前、木曜日だぞと、積み重ねだぞ、大事だぞっていう、なんか、
めっちゃ思った。
思ったけども、
思った。
これはもうインターネット上にね、
はい、
ゴロゴロ、ゴロゴロ、落ちている単語たちを拾い集めてるわけですけども、
はいはいはい。
これね、まあまあ、今日もありますから。
そうですね、
今日もありますからって、まだ何の英単語やるかも決まってない状態ですけども、
はいはいはい、
あとさ、これ吉井さんが追加した新たなチャンネル。
そうです、That's the way。 That's the way。
アースね。
アース、
アースウィンドアンドファイヤーね。
あ、そういう、あ、いや、ケイシーなんとか。
あ、そうか、そうだわ。
名前なんだっけな、ケイシーですよ。
そうだった、そうだった。
そうい
つも間違ってる、これ俺。
でこれまあ、非常にだからちょっとハイコンテクストな、なんか、チャンネル名だなって今、自分で思いますけど、
はいはい、
今これまあ雑談チャンネルですね、今他のチャンネルはですね、大体シネマのところ、ドラマのところ、ゲームショーと、まあ、こうコーナーに即してですね、
はい、
まあ、作ってまして、
うん、
まあ、ちなみにこれいろんなチャンネルあれも出てますけど、これ皆さん書き込んでいいんですよね、僕ら以外も。
あ、そうです、皆さんもぜひね、書き込んでいただいて、例えば、まあ、シネマのところなんかは、映画館行ってきたというところにですね、まあ、載せていただいてもいいし、まあ、サンプルとしてさ、
はいはい、
僕が漫画御殿に大ダーク第7巻の写真を上げてますけど、
はい、
もうこんな感じでいいです。
僕これ見て買いに行きましたけどね。そうですね。あ、出とると思って。
いや、そう、おっと思ってね、僕も急いで買って写真を撮ってあげたというような感じですけども、
はいはいはい、
大ダークね、今後見ました？
あ、見ました。
今後もまた良かったですね。
ねえ、面白かったですね。
その底抜けのこのさ、やっぱこの感じのコメディ感というものをさ、まあ、やっぱだんだん減ってきてるような気もしていて、
はいはいはい、
だからなんか、なんていうかな、安心する。
そうですね。 なんかちょっとだからなんか懐かしい感じがちょっとするんですよね。
あ、確かにね、
うんうんうん、前ちょっと言ったかもしれないけどなんか手塚治虫の、うん、まあ、ちょっとコメディ寄りの漫画、
そうですね、
とかをちょっと思い出したりするような感じというかね。
まあなんかアニメーションでいうと劇画的なさ、その雰囲気とかももちろんある、うん、あ、なんかさ、うんうん、あれだよ、ダイダークのこの七巻は、
はい、
あのドスモノスっていうバンドとコラボしていて、まあまだその歌とかラップは入ってないんだけれども、うんうん、トラックとその映像っていうね、うんうん、作品が出て、そうそう、それも貼ればよかったな、まあみたいなのもありますけれどもね、
はいはいはい、
いや、ダイダークいいぞ
いいぞ。でちなみにですよ、これ僕買いに行って、ダイダーク七巻、
はいはい、
でその本屋に、なんていうかな、新刊じゃないから、その書漫画のさ、こうバーって並んでる方あるじゃないですか、
はいはい、
そっちなんかチラッと見たら、あのウオトさん、
うん、
あのチのさ、
はいはいはい、
新作が出てて、
あ、そう
そうそうそう、ね、ファクトへようこそっていうタイトル
なんですよ。またなんかもうタイトルで感じさせるものがありますよ。
そうそう、今回はなんと陰謀論の話っていう、
お
あの現代社会を生きる、まあ、まあ、若い男の子が、
はいはい、
まあ、陰謀論者と出くわすっていう話なんですけど、
はいはいはいはい、
さあここからどうなるのかって、一巻はねちょっとまだこれからどうなんだろうなっていう感じのなんですけど、ま
あ、
ちょっとね題材的にはすごい興味深い。
貼ってくださいよ。
ね、貼ります貼ります。
貼ってくださいよ。
放送までに貼っておきますわ。
ね、
あ、無理か。放送後に貼っておきます。
もうね、これは撮ってすぐ出す。
撮ってすぐ出しますから、
ね。だってもう何せね、
うん、
遅れてんです
か。そうですね、
そうです。
毎週木曜夜18時とね言いながらね、夜6時と言いながら。あ、でそうそう、あのね、ちょっと話、うん、めちゃくちゃ脱線したけど。
なんだの？
That's the way のコーナー、あのチャンネルはですね。
はいはい。
まあこれに該当しない。いずれにもコーナーにもこう該当するわけじゃないけど、
うん、
なんかつぶやきてえなっていうものを上げてもらいたいなと思いまして、
は
い
は
い、
なるほどね、
はい、今作ってるものはこれ、V0W っていう、はい、まあ、バウというですね、
はい、
その昔まあ、今もあるのかな、あの宝島社が出してた、
うん、
投稿型のなんか面白写真をなんか集めた雑誌みたいな、
ね、面白いね、
ムックみたいなのが出てて、
うん、
そうそう、僕ちょっとそれが記憶にあってですね、まあ、ちょっとそれを、なのでこのバウのチャンネルはなんか変な写真とかを上げてあ、
うん、
げるようなチャンネルにしたいなと思ってますけど、
いや最初さ一瞬これができてさ、なんだこれと思って、うん、乗っ取られたのかなと思いながら見たら、あ、なんかちゃんと写真上がってるわと思って、
そうそうそう、これ真珠のね耳飾りの少女の
はいはいはい、はい、
なんかパズルなんですけど、
うん、
一箇所なくしたからこう塗ってるというね、
ねえ、
すごいね、面白いパズルを見つけてですね、
いやこれさ俺最初見た時にこの塗ってる部分の左にさ、
うん、
なんか白い絵の具が飛んだみたいな、
う
ん、
そうね、これなんだろう、ね、
これなんだっていう、まあ、これがめっちゃ目立つっていうね、
これが真珠の耳飾りなのかな、
あ、確かに、
こんな目立ってたっけねって思うよね。
そうなんだよ、
うん、
でやっぱこの写真見るとさ俺なんか工藤由紀を思い出すんだけど
なるほどね
やってたでしょ映画でさ、
はいはいはい、
なんかそれをすげえ思い出す毎回
これ見ると、
うん、
なるほどね
本当にね、誰 だっけ、レンブラントじゃなくて、
あ、画家ですか、
真珠の耳飾りの少女、
少女ね、うん、誰だっけな、
ですけど、ね、まあ、それそういうのをさ、
うん、
書いておいてもらえた
ら知識をね
知識をね、
いや、ちなみにこのパズル見てください、これ難易度クソ高くないですか、この黒い部分、
いや高いよそれどうすんだっていうさ、ね、もうこれ
そうそうそうそう、
このグラデーションがあるところはさまださなんか一個つかめばなんとかなるけど、
うん、
このさ左上のちょっと青っぽいグレーのとこと、
うん、
左下の黒いところさマジで分からんで、これ
いやマジで分からんで、これをね阪神風神のおじいさんが作ってますからね、これ
すげえなすげえ
なかなかね、難易度高いパズル上げたなと思いますけど、
ね、本当ですね、
はい、
いやいやいやいや、まあ、まあという、いいバウのコーナー皆さんもぜひということで、はい、まあだしさ、
うん、
まだ聞いてくださってる方も、
うん、
前回はね、まあ、相変わらず長すぎて、
うん、
最後まで聞いてなくて何の話してんだって方もいらっしゃるかもしれませんので、もう一度言いますが、ストックブラザーズ・ザ・ワールド公式ディスコードチャンネル、カイモンモンモン、
カイモンモンモン、
通称モンモン
モンモン
というですねチャンネルを始めました。いやーね、これで我々もうなんとですね、これもう安心して今撮ってるのがなぜかっていうと、
はい、
昨日、
うん、
今週の放送は明日の夜お楽しみにってさ、なんかこう臆面もなく遅れることをさ
臆面もなく
書いた投稿ができていて、つまりね、
うんうん、
ストックブラザーズ・ザ・ワールドはやるのかということを、
はい、
ちゃんとね皆さんにお知らせする場ができたんですよね、
うんうんうん
うん、で、まあもちろんその中で皆さんともですね映画とかいろんなカルチャーについて情報交換なんかやっていきたいと、
うんうん、
でいうことで、まああの
そうなんですよ、
まあこれ先週も言いましたけども、うん、ストックブラザーズ・ザ・ワールド、ワールドコンテンツを目指していきます。
よっしゃから元気
から元気っていうことの第一歩、
第一歩、あの皆さんだから、あのディスコードとかね使ったことないっていう方も別に簡単なので、登録とかね、
そうそう無料でね、
ぜひぜひ
入れるんで、
入ってください、
ぜひ入っていただいて、うん、もうあの遊んでいただいて、
うんうん、
まあなんかあの自由に使ってくださいと。
そうそうそうそう、うん、そうなんです。なんか SNS に上げるっていうのが、僕はさ、そのツイッター初期とかはさ、うん、それこそこんな写真とか上げてたわけですよ、ツイッターとかでさ、
はいはいはいはい、
でもなんかちょっと最近なんかあんまり違うなっていうかさ、うん、なんだろう、こう反アテンションエコノミー、まあ、別にアテンションをすごい集めたいわけではないですけど、
はいはい、
なんかちょっとその力学と違うところになんか上げたいなと思って、うん、このなんか写真撮った後にですよ、
うん、
あ、ディスコードのここちょうどいいかもと思って、
いいですね、
あげた感じなんですけど、
発信と自己満の間ぐらいのところにある何かですよね。
そうそうそうそうそうなんです、そうなんです。なんか
いや、いいな、
うん、なんかちょうどいいのがあったらね、皆さんもアップしてもらえたらと思いますけど、
ぜひぜひぜひ、で僕らもそれを見ながらさ、うん、話すことも増えていきますから、
うんうん、
まあ放送時間増えるばかりでしょ
う。そうですね増えるばかり
ということでね、始めよう、まず
は、うん、始めましょう。
では参りましょう、
はい、
いきますよ、
はい、
ストックブラザーズ・ザ・ワールド。いやいいですね。いやなんかね、先週はこのねキャーの声がやっぱ皆さん1テンポ遅れていてですね、まあまだまだ慣れてないなっていうあたりありましたけどもね、
ちょっとねご無沙汰でしたからね。
今回結構このスタートを今僕は感慨深く聞いてます
感慨深いな
と、始まったぞというあたりで、
日常会がね、
本来であれば毎週木曜日夜6時から配信しておりますカルチャーキュレーションだ話プログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールド、
はい、
お相手はストックブラザーズ・ブラザー1森重裕介と
ブラザー2吉井陸人です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、ディスコードの方で、うん、メッセージいただいております。
お、
嬉しい。
早速、
ではこちらご紹介していいですか。
あ、お願いします。
デンさんから。
デン
さんです
ね。デンさんから、
18日の放送を聞きました。
ありがとうございます。
ゴジラの映画を今まで見たことがなくてイメージがなかったけど、お二人の解説でゴジラを想像しながら聞きました、
うん、なるほど。
そして調べたら浜辺美波さんと同い年ということに驚きでした。
なんと、
これなんですか、なんかこう、うん、ねえ、いいです、羨ましいって言われ てます
けども、羨ましい、羨ましい、
あとは最後のバースデーソングに全部持っていかれましたね合っているようで合わないようで、合ってるようなハモリ
絶妙なね
3月誕生日で木曜日なのでバースデーソング密かに待ってますっていう、これ、
あ、なるほどね、
来ましたよ早速ご依頼が、
リクエストがねまあ何でしたっけ、撮って、ディスコードで送るんでしたっけ、
まあっていうのも考えたけど、うん、いいんじゃない、どういや、あれ言った後さ、俺思い直したんだけど、うん、どうせさ、うん、英単語のコーナーでみんな
あ、そうかそうか、もう聞いてないんだから、
離脱してんだったら、うん、まあ、やっぱバースデーソンガー、バースデーシンガーとして我々やって、いやなんかさ、うん、俺あれ自分で聞いてなんだけどさ、やっぱ誕生日の歌を誰かのために歌うってさ、幸せなことだよ本当に。
まあ確かにね、
だからいいんじゃない、
いい時間でしたね、
感じがしていますけれどもね。まあその他にもですね、放送を再開したことに対して、
うん、
まあこのディスコード内でもね、うんうん、待ってましたお帰りなさいということで、ラナさんからもコメントもいただいておりますし、
はい、
我々の周りの方々、
うん、
ちょっとこれまだね放送されてないんですけども、2月2日金曜日放送の、ビーンズバー、この NRS ラジオのおばちゃんたちが4人で放談してる番組があるんですけども、
はいはいはい、
の中でですね、うん、この番組のことを触れていただいております。
あ、なんと、ありがとうございます、
スマッシュブラザーズという名前で触れていただいておりますけどもね、めしべちいママというね、
はい、
方いらっしゃるんですけども、
うんうん、
まあこの番組は非常に、うん、しつこい番組であると。
しつこい番組あ、なんと、なるほど、
いくつもいくつものね映画を積み重ねて1時間になるなら分かるけれども、
は
い、一つの映画の話をひたすらして1時間かかるという、はいはい、
なるほどね、
この番組はですね、はい、眠れない夜にちょうどいい、
あ、すっと寝れる、
3、40分ぐらい経ったところで飽きてきて寝れるっていうい
いですね、いろんな聞き方をしてもらってね。
でもさ、こんなさ、ギャーギャーギャーギャー言ってる番組を寝る時間に聞いていただけるなんてありがたいことですよ。
ありがたいですね
本当に。まあ 中には、うん、いつかの放送でも紹介したことありますけど、
はいはい、
子供を寝かしつけるのに使ってる人がいるって
話したしたね。いましたいました、
海外で聞いてくださってる方ですけども、おうお
うあとね料理中に聞いてる方もねいらっしゃいましたし、
いらっしゃるとかなんかそういうさいろんなシーンでね、
いろんなシーンでね
ありがたいんだけど
日常のね、
本当これだからさ、うん、我々はさこれ話とかじゃなくて音なんですよ、うん、
声
いや人の声がするということの安心感みたいな、
安心感ね、
まあ寝る時で言うと、うんうん、何ですか豆電球みたいな
うっすらと明かりがね、でも僕も小中学生の時はほんとそれこそ今みたいに YouTube とかがないから、
はい、
ラジオをこう薄くつけて、うんうん、でも寝てましたよ、うんうん、毎日
あれっていいですよね、
うん、いいいい
なんかね、
うん、でやっぱつけっぱなしだからそう朝起きたらね 朝のラジオが流れてるんですよ、
はいはいはいはい、
あの感じも良かったし、
何聞いてました？
いやだから僕寝る時間だからあれですね、ジェットストリームかな、
はいはいはい、
多分ジェットストリーム中に大体寝てたかな。
いやなんかねそう言うかなと思って聞いたんですけど、
うん、
昨日ね一昨日か、うん、
はいはい、
たまたまジェットストリームを聞いたんですよ。夜その時間運転してて、
うんうん、
車で流れてきたんですけど、うんうん、まあ今福山雅治がやってるんですけど、
あー雅治なんだ今、
雅治がやってるんですけどね、これがね、まあ、ジェットストリームって、うん、まあまあさ、ジョーさんがやってた時代じゃなくて僕らの時多分イブマサトがやってた時代だと思う
んです
よ、
ね、ちょうどなんかそのね交代するぐらいの時に聞きましたね、うん、両方バトンタッチを聞いてた。
そうかそうかそうかもね、うん、高校生ぐらいの時まだイブマサトで、
うんうん、
大人になってさ、うん、大沢たかおとかに変わったりとか、
あもうその辺は聞いてないね、
してるんですけど、うん、読み方にとにかくそのなんていうんですか癖があるじゃないですか、
ジェットストリー、
そうそうそうそう、
ここに
遠い地平線の
階、はいはいはい、
あるでしょ、
ルルーみたいなやつね、
ルルルルルル、あのさ歌うことに味を占めてこれやばい、これはね、
まあ、マイク持って喋ったのもなんかあるのかな、
まあそうね、確かに確かに、
歌いたくなるみたいな、
いやいやまあ、はいはい、なんだけどさ、
はい、
福山雅治さんという人はさ、
うんうん、
そもそも、
うん、
喋り方にちょっとこう、まあ、特徴があるでしょ、
はい、
でその人が、
うん、
ジェットストリームを読んだ時にさ、
うん、
まあ、歴史あるちゃんとした番組じゃないですか、
うんうん、
なんかね癖が微妙な塩梅になってるんですよ。
あーちょっとだかでもなんかなんだろう、入れてんだ、なんかついなんかこうひねりというかさ、
うん、
そのまま言ってないんだ、
ちょっとね、
うん、
聞いてられないぐらいの、っていう風に思う瞬間もあるぐらい、
そうなんだ、
僕はさ
気になる、めっちゃ聞きたいの、
福山雅治のラジオ自体を聞いていたので、
うんうん、
僕結構好きなんですよあの人、
うんうん、
あの人の喋りとか、
はいはい、なんか FM のイメージがね、うん、ありますけどね、
うん、そうそうそう、なんだけども、
うんうん、
なんかジェットストリームに乗った時にさ、うん、なんかちょっと不思議な感じになってるというので、うん、言いようのないねなんか気持ちになる
っていう
ことが一昨日起こりました、
ね、ちょっとなんかあれかな、肩に力入ってる感じなのかな、
なのかな、まあ、ちょっと聞いてみてほしいです。
あ聞いてみよう、
ぜひ。
そうなんだ、
いいね、なんかラジオとかポッドキャストの、
うん、
なんかこれ聞いてみてくれチャンネルも作るか。
ああいいっすね。
なんだラジオゾンデ。
ラジオゾンデ
知ってる？
何何分かんなかった。
ラジオゾンデってさ、ほら仙台で何年か前に丸い気球みたいなのが飛んで、
う
ん、これは何の未確認飛行物体なのかって話題になったの覚えてる？
いやーあったかな、
そんな白いのが で、うん、であれは多分だけどその、うん、気象観測用のそのなんかこう飛行物体、はいはい、でそれのことを確かラジオゾンデって言うんですよ。
あそうなんだ、いいっすね、うん、ラジオゾンデ、
ラジオゾンデのチャンネル、
あいいですね
今もう本当に思いつき言ってますけど、
まあうん、もう思いつきでね僕もチャンネル作ってますからね、
まあ、全部思いつきですよこんなもん、うんう
ん、いやいやいやいやなるほどね、ジェットストリームちょっと聞いてみようかな。
そうなんですよ、なんあそうかそうか、そうそうやってね、
うん、
いろんな場面で聞いてくださってる方がこの番組にもいらっしゃると、
うんうん、いやありがとう、そう僕も個人的にさ、そのちょっと LINE でね大変ご無沙汰ですが先日予約収録しましたとちょっとご報告したね同級生がいるんですけど、
はいはいはい、ありがたい、
1月20日時点で今年一番嬉しいニュースですってなんとね、
いやありがたいね、
ありがたいですね、
ありがたいですよ、
本当、まあ、そのまま額面通り言葉を受け取ってますけど
本当に20日のね20日間のベスト、
うん、
うん、
いやありがたいですね、
いいですね、嬉しい
嬉しい、
すごいよ
ね、ディスコード入ってくれっていうね、
あぜひぜひ入っていただいて別にさ、
はい、
いいんですよ、
いやいいんですけどね、
うん、まあいいけど、
入れた
けりゃ、でやっぱりディスコードじゃなくてメールで、
もちろんもちろん、
メッセージを送りたいという方はもちろん、
うんうん、
ストックブラザーズ数字の9、
はい、
@gmail.com までお送りください、
うん、お願いします、
はい、
はい、
まあなんてとこですが、
あなんてとこでもう20分ですよ、
本当にね、なんでこんなにおしゃべりなのか
気がついたら20分です、うん、ね、なんかそんなになんか話したことあったかなって思いますけどね。
思いますけどね、毎日のように我々も会ってさ、いろいろ話してるくせにさ、ね、まだなんかあるけど、
まあいろいろありますけどね、
まあ、行く？
行きますか、
とりあえず。
とりあえず行きましょうかね。
とりあえず行こうよ、はいはいはい、でもさ、ここに行くと、うん、もうさあんまりもう最後の何秒とかしかないよ、
うん、あ、もうね、自由に話せる時間が
いいかな、
まあいいかな、
いいかな、
うん、アジアカップとかいいですか。
アジアカップは、うん、決勝トーナメントに進んだので、ここからようやくもうダゾーンを退会した私は、はいはいはい、映像が見られる状況です。
そうかそうか、これまではそうだよね。アジアカップ そうか進出あれできたんですね。
一応決勝トーナメントに進出しました。
あれ3戦目ってもう終わったんだっけ。
終わりました、インドネシア戦。
あ、いつだった、インドネシア戦、
昨日か一昨日ぐらいにありましたけども、
あったのか。
まあ結果としてはですね、僕はね、うん、それ見ろほら見ろ、
あ、
そうでしょそりゃっていう結果ですね。
あ、それは、その前の、イラク戦を踏まえてとかですか。
はい、はいはい、負けたりとかですね、いろいろして苦戦をするっていうところ、
うんうん、
まあここまでねドイツに勝ったりなんたり10連勝ぐらいしてましたけども、
うんうんうん、
まああくまでそれワールドカップはもちろんいいとして、うん、その後の期間の勝ちなんで、
うんうんうん、
僕はそういう期間っていうのは勝てるもんだと、ともすれば、まあそうじゃなくてもサッカーは番狂わせが起こるスポーツなので、
はいはいはい、
でアジアカップはまた全く違う条件とフィールドだし、
うんうん、
向かい合ってくる人たちもワールドカップの予選とは全然違う攻め方をしてくるので、
なるほど、
油断するとやられるぞと思ってましたけど、うんうん、まあもうしっかり苦しめられてますからね、面白いですよ。
そうか、うん、インドネシア戦は どうだったんですか。
映像はちょっとね、まあ、見てないんですけど、多分一応勝ったのは勝ったん
じゃないですか、うんうん、あ、3対1、なるほど。
で韓国もやっぱり苦戦してますよね。
あ、見たいですね、それ、うん、見た見た
みたいなところで、まあでもね、何よりもやっぱ喜ばしいのは、うん、その東南アジア含めたアジアのチームのさ、うん、アジアって本当にアジアのサッカーなんですよ。
あ、
結構好きで、そしてそのほうほうほう、なんかヨーロッパとか、うん、まあ、アフリカのサッカーとかも結構好きですけど、いろいろその土地によって伝統や雰囲気が違うんですけど、
うん、
アジアのサッカーってね、なんかまたちょっと違う、
うん、
身長とかもそんなに高くない、うん、テクニックは上手い人はいるんだけど、そんなにこうほらスーパースターがいて一人でやっちゃうみたいなことじゃない、
うんうんう
ん、なんだけれども、何か見えないところにあるその仕組み仕掛け、それから気持ちみたいなものも含めたものがゴロって表出した時に、誰も予想しなかった展開を生むっていう、なんかそのね、びっくり箱感っていうのがあるんですよ、アジアのサッカーって。
なるほど。
これがね結構好きで、そのチームが結果を出し始めたことねえ、なんていうのがすごい ね僕はもう嬉しくてならない。マレーシアが韓国に引き分けたのとか、
うん、
すごいなと思うし、
は
ー、うん、
確かに。あ、いや、そうね、うわ、なんかそれ聞いてたらアジアカップ見らなと思ってきたな。
いや結構ね、アジアカップは必見です、うん
お、
うん、なんで、まあ、決勝トーナメント31日からね、
うんうん、
日本の試合だけ民放で放送がありますけれども、
うんうん、
まあね、見たいね、
見たいね、
うん、
いや、マレーシア対韓国をすごい今見たくなったの。引き分けだったんですか。
いろいろほら VAR だなんだで、うん、ロスタイムが15分ぐらいあったんですよ。
長
っ。でその最後の最後にマレーシアが追いついて引き分けっていう、
お、
しかもミドルシュートぶち込んで、
へえ、かっこええ見て
っていう展開だって。いや、
盛り上がったろうな。
ソン・フンミンがいたり、
うん、
もう韓国はベストで倒しにいってる。で監督は元ドイツ代表監督のクリンスマンですよ。
へー、
もうね、場は整ってるわけですよね。
おうおうおう、
それでもっていう、だからね、これサッカーの面白さですよね。
うん、
能力値で言ったら、
うんうん、
ボロ勝ちに見えるけれども、
うんうん、
そうじゃない結果になるってい う、まあ見てないんでなんかあんま詳しいことは言えないですけど
ね。いや、なんでしょうね、やっぱだからこう、まあそのちょっと見てきてるのはですよ、やっぱりこうプレミアリーグだったりとかするから、
はい、
なんかその なんだろう、また全然違う文法のサッカーだから、こうちょっとやっぱ対処が難しいのかな、うん、その韓国側というかさ、
それもあると思います、
ね、
でやっぱり基本的にはチャレンジャーとしてくるので、
うん、
その1点突破で弱点をついてきたりとか、 することができるんですよ。負けて当たり前だと思われてる側っていうのは、本当にね、なんか大胆なことができるんですよね。
あ、なるほどね、はいはいはいはい、確かにそれはあるかも。
でアジアというのはこれから何年経っても、歴史という意味ではヨーロッパとかのサッカーに対してのチャレンジャーなんですよね、日本も含めて、ということはですね、これ自体を特徴にできるっていうことなんじゃないかと思っていて、なんかこれがでもどうやって年数が経った時に、なんか特徴カラーになっていくのかっていうのが、
そうね、
楽しみですね、本当に。
いやいいな、ちょっとサッカー欲がなんかムクムクと今湧いてきた、
ね、素晴らしい、
見たい見たい、
ぜひぜひね、
そうか、でも日本戦しかやんないのか、
それがもったいないよね。もう夜中でもいいからさ、振り替えでもいいからさ、
いやそうそうそうそう、やってほしいな、
ね、ヨルダンの試合とか、ヨルダンだからさ、
ヨルダンか、
の試合とかさ、なんか
ヨルダンだからヨルダンだから
ヨルダンだからヨルダンっていうやってほしいし、いやインドネシアのね試合を見たかった、正直。インドネシアって今すごい国内リーグ盛り上がってるので、
はあはあはあ、
死人が出るぐらいの
熱なんですよ。なんかね、そうだったね、ありましたね、その時期ね、
だから純粋にサッカーが盛り上がってるだけではないってことなんですよ、つまりそれは。国の状況自体が何かをこう生もうとしている、こう沸騰寸前みたいな、もしくはもう溢れちゃってる状況、そういうのがやっぱ透けて見えてくるとさ、サッカーはカルチャーとしてめちゃくちゃ、まあ面白いというか大変なものになっていくっていうかね。
そうだね、いやね、なんかやっぱサッカーすごいな、なんか
こう、ね、
サッカーの面白さってなんかそういうところにやっぱ出てきますよね。
そうですね、
なんでしょうね、 なんでサッカーなんだろうね。
いや本当ね、それは分からんよね、
野球とかではなくね、
ねえ、何なんだろうね、
あの異様な盛り上がりと、
でなんかやっぱりこう、なんですか、まあ、あの吉井さんがよくあのスタジアムに行って経験している素晴らしい瞬間としての、
はいはい、
あのゴールが入るか入らないかで入った時の
うわぁためが入るやつね、
ためが入るやつとか、なっちゃうじゃないですか。
なるなる、
なんか分からんけど、
うん、
あれですよね、
あれですね、 なんだろうね、あれはね、やっぱ結構原始的な、やっぱなんかあるのかな、なんか
憑依するというか、
もう遺伝子的な、遺伝子レベル的な
ものが
ものが
すごいね、
なんでしょうね、
サッカー DNA、ね、
サッカー DNA ですよ
だってさ、ボール蹴ってんだよ、ね、
ボール蹴ってね、ネット入って、ネットが揺れて、いやー、なんかある気がするな、でもな、
ね、まあそんなことも考えながら見たいけども、
はいはいはい、
すごいね、
いや、
皆さんはサッカーなんかご覧になってるか分かりませんけれども、見ていきましょう、
見ていきたいですよ、
はい、
ね、
なんかありますか、言いたいこと、
言いたいこと、いや、まあ大体いいんじゃないかな。
そうですか、
でも30分になりますからね。
そうなんだよ、なんか今さ、だから思考のルートが変わっていてその次にやらなきゃいけないっていうか、はい、やりたいコーナーがあるわけじゃないですか、その合間に話すことっていうのをどんどん今想像しているから
次から次に、
次から次に、
あ、なんですか、
いやいやいや、もうね、これやるとさやばいんだよね、
いや、もうね、あ、もう30分ですからね、
この先週あなたが言ったさ、詐欺なんじゃないかっていうさ、
ほんとね、番組名にはね、その本コーナー名が出てるわけですからね。
そうなんですよ、
一切このね、前説というか、もうなんかね、これの話してませんから、
なんかさ、もう後取りしてさ、この番組は雑談が長い番組です
本編は何分からとかね、入れるとかね
書きたいぐらいのあれですか、まあそれでもね、いいんです、
でね、ここまで、
ね、音ですから
音ですからね、声ですからね、この番組は
参ろう、
はい、
参ろうず、
行きましょう。
天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ開門。よいしょ、今回は正規ので参りましたけれども、
いきなり前回ね、正規オリジナルで来たからね、
来ましたけれども、
はい、
このシネマンどころのコーナーでは毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしまして、このシネマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画だ話コーナーでございますが、
はい、
今週はちょっと趣向が違います、
はい、
今週は
中川シネマボリューム1、
中川氏の 2つの公共施設が共同でお届けする映画の上映会。第1弾は東日本大震災ボランティアをきっかけに東北に移り住んだ小森遥と瀬尾夏美の2人の制作者によるドキュメンタリー映画を上映します。被災した町で暮らす人々の語り合いとなみ、復興の中で失われていく風景の記録、そしてそれを受け継ごうとする試みを通して目には見えない人の記憶に思いを馳せます。
おお、なんか今のとこカットして別のとこで使おうかな今の読み
読みを
予告につけようかな今の
あのいいサイネージで書ける
やつ、サイネージで書けるやつに
いやいや、まああのトーンも変えてね、
はいはいはい、
いやこのまま行くわけにもいかないと思う、
はいはいはい、そうですね、
ここしかない
って、肩の力を抜いて
る、変えれるところまあということでね、はいはい、これは何ですか、これは
これはですね、はい、まあ我々言葉中川とね、はい、この博多南駅前ビルの、まあ、プロジェクト名ですけども、と、ミリカローデン中川というのは中川市の文化施設が一緒に、まあちょっとこう共同でちょっと上映会をやりましょうということで、今回初めて一緒にやる、まあ上映会のなんていうんですか、ご紹介というかですね、
そうですね、
はい、まあ、そこでやるあの映画が、まあ先ほどお名前が上がりました、まあ瀬尾夏美さんと小森遥さん、まあ2人で作られた映画3本を上映しますと。まあちょっと先に作品名言いますと、もう二重の街交代地の歌を編む、と、息の跡、あと波の下土の上という、この3作を、まあ、それぞれ博多南駅前ビルだったりミリカローデン中川だったり、まあ、2日間に分けて上映するという企画ですね。
そうですね、
はい、でなん と、瀬尾さんに、瀬尾夏美さんにお越しいただいて、
はい、
それぞれトークもいただくという。
そうですね、はい、まあ久しぶりになんか、まあ、映画上映自体はポツポツと、
はい、
我々、まあ、この博多南駅でやってましたけれども、
はい、
ちょっとまた違うギアでね、
そうですね、
やっていく映画の上映会じゃないですか。
うんうん、確かに違うギアですね。
うん、
まあ、今回はその、まあまあ、お二人がその東日本大震災の後に、まあボランティアでその現地に行って、まあそこに移り住んで、行く中で、まあ、そもそもなんかボランティアが出発なんですけど、そこからいろいろまあこうなんでしょう、お二人が出会ったものだったりとか聞いたお話だったりとかっていうのを、まあ記録に残していくっていうものが、まあ、こういろんな作品になってい って、
はいはい、
その中のまあ映画をこれ今回は上映するんですけど、
うん、
まあ、何でしょう、こちらの意図としてはなんかこうなんかこの映画を上映する意味みたいなことを別に何か言いたいわけでは特になくって、
うん、
何でしょうね、単純にこう切り口が面白いとか、
うん、
なんていうかな、見方だったり向き合い方みたいなものにちょっと、うん、僕ら自身がすごく感銘を受けたっていうのがすごくあるので、
うん、
なんかこれ面白いから見ましょうっていう感じのテンションではあるんですけどね。
そうですね、うん、そうなんですよ、なんかテーマ性がさ、うんうん、あるように見えるじゃないですか。
見えますね、
まあ、これから作品どんな話かっていうのはしていきますけども、
うんうん、
なんだけれどもあくまで、
うん、
映画を上映するんですと、
そうですね、
いうことなので、
うん、
まあ普段のこの番組を聞いてくださっている方からしてみれば、
うん、
普段話しているようなことの延長上にあるというとなんかちょっとどう伝わるか分かりませんけどもまあでもそうなんですよ。
いや本当そうなんですよ、
うんうん、
おー、面白い、みんな見てよっていう感じのテンションなんですよ。
そうそうそう、
だから啓発とかね、ちょっとそういう意図は別になくてという感じなんですけども、
うん、
どうしましょう、それぞれ3作お話し順々にこうちょっと見どころみたいな感じでご紹介していきますかね。
そうね、なんとなくその、うん、どういう作品なのかっていうことのさ、
う、
ね、
うんうん、
ざっくりをまず言ってみてもいいのかなと思いますけどね、
うんうん、そうだねそうだね、
うんうん、
ちょっとそれぞれちょっと性格というかなんかね違う映画でもあるので、
うん、
まあ3作ともそのドキュメンタリーではあるんですけどっていうところなんですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、まずじゃあ二重の街をちょっとご紹介からしましょうかね、は
い、そうですね、
これ実はまあ僕らね当時劇場公開された時に実は一度見てるんですけども、
うん、
まあ、あるワークショップの模様を映画化したものっていう感じになりますね、
うんうん、
でどんなワークショップかっていうと、まあ何でしょう、東北の外から東北にやってきた人たち、
うん、
若い、4人の若者が、
はい、
まあ、そのワークショップに参加者なんですけども、
うん、
彼らが、その震災にあった人々の話を聞いたりとか、ちょうどそのかさ上げ工事っていうのがその、ね、陸前高田で、されてる時なんですけど、
はいはい、
まあ、その街の風景をこうちょうど変わっていくっていう風景を見ながら、なんかどんなこの その被災した人たちの話とかを聞く中でどういうふうに受け止めて、それをなんか自分はどんな言葉で語ったらいいんだろうかみたいなことをワークショップでやっていくっていう。
そうですね、
そのだから2週間だっけな。
そう、2週間岩手県の陸前高田市の、まあね、どういうふうに選ばれた場所かは分からないけれども、まあ少なくとも普通に暮らしている、そこで暮らしている人たちの家とか、
はいはい、
その活動をしている場所とかに居合わせていくというかね、そういう時間を取るわけですよね。
そうですね、長いようで短い2週間ですけど、
うん、
で、まあ、そういった体験をしつつ、瀬尾夏実さんがですね、二重の町交代地の歌っていう本を、作られてるんですけど、まあ、これがその瀬尾さん自身がいろいろ見聞きしたお話をもとに瀬尾さんがこう物語として編み直した本みたいなものがあって、
はい、
その一節をこう朗読するっていう、ところまでをそのワークショップでやるんですよね、で、それを経てさらにっていうところまでこの映画は、映していくんですけど、これがなかなか面白い。
そうですね、いや本当に面白いし、あの当然、まあ、今みたいなワークショップの過程を撮っていくわけなので、陸前高田で暮らしている人たちの様子も映っていくんだけども、まあ、やっぱさ、この映画で何を映しているかっていうと、その暮らしている人たち、外から来ているワークショップ参加者の人たち、そのなんか間にあるもの、
はいはい、
その間で何が起こっているのかとか、その一緒にいる場所に何が生まれているのかとか、なんかここをさ、すごくつぶさに撮っているじゃないですか。そのだからカメラの距離とかもさ、ちょっと引いてみたりとかすることも、まあこの後紹介する息の跡という映画なんかはもうちょっとこう寄ったりとか、人にフォーカスしたりするシーンも多いんですけど、今回ちょっと引いて、しかもそのもちろん喋ってる様子とかも出てくるんだけれども、朗読、音を後からそこに映像として載せていくようなこともあるし、
はいはい、
なんかそのさ、その、作る側としての距離の取り方、みたいなところに僕はなんかすごく誠実さ、映画を撮る、まあ、作品を、にその日常を変えていくものとしての誠実さみたいなのを感じましたね。
確かにね、そうそうそう、なんかその、まあ、これから言う全部なんですけど、やっぱりこう、映画としてやっぱり面白いっていう風になっているという、
そう3本ともそれ、
試みももちろん試みその時代も面白いんですけど、なんかこうやっぱりこうこの前ね、その試写会みたいな感じでスクリーンに映して、ちょっとみんなで、上映テスト兼ねて見たんですけど、めちゃめちゃ映画的なこうなんか力強さというか面白さというかですね、めっちゃあるなって改めて思って、
なんかさ、まあ、5、6人で多分試写はやったと思うんですけど、そのある種の映画館的なさ、共同体験みたいなものがさ、ちゃんと立ち上がっていたじゃないですか。なんかみんながそのスクリーンをつぶさに見て何かをこう学び取ろうとしてるというよりは、なんていうかな、みんながそれぞれ見ているそれぞれの雰囲気みたいなものがその場に立ち上がってきて、それも含めて体験をしているような感覚。
そうそうそうそう、いやまさしくまさしく、なんかそのみんなで見てるんだけど、やっぱりこの鑑賞体験はやっぱすごいあくまでめちゃめちゃ個人的なものなんだけど、でもそれを共有してるっていう、なんかちょっとね矛盾するような感じだけど、めっちゃ面白い感じのね、
だからまあ終わった後に別にお話し会なんかもしてないし、まあなんか普通にちらっと話したりぐらいなんだけども、そういうのをさ、やらないのはすでに映画の上映中に体験としてそれが行われている、立ち上がっているからなんだなっていうのを結構再確認できる時間でしたね。
確かに確かに。
でそうさせてくれる映画、だからなんだろうな、その余白というと非常に乱暴な言葉遣いだと思うので、ちょっとあれですけども、その映画と自分に明らかに距離がある、私はこの人ではない、ということが
そうだ、ね、
はっきりと結びそこに描かれているし、向こう側から私たちはあなたと一緒なんですよみたいな圧みたいなものも来ない、だからそこにあるものは映画としてちゃんとそこに独立して置いてくれている、だってさ、今僕らこの机が目の前にありますけど、ここに石がポンってあるだけで、僕らは何か考えたりするわけじゃないですか、考えたり考えなかったり、だからそれぐらいのなんかつつましさ、っていうのがさ、なんか、まあ、たまにこの番組でも言いますけど、僕ら見てる側をなんか信頼してくれてる感じ、 ていうなんか感じがしましたね。
そうですね、うん、でまあその実際にこう出てくるその若い、まあ、10代の高校生の人もいましたよね。
いましたね。
高校生の人とかたま20代前半ぐらいかなの人ぐらいまでいたけど、うん、やっぱり結構皆さんまあ、それぞれさやっぱこう聞いた話をさ、
うん、
なんか その自分4人で回るわけじゃないんでいろんな、
そうそう、バラバラに回るからね、
バラバラにね聞いて、でまあいろいろいろんなそれぞれみんなあの別々の人に会っていろんな話を聞いて、でそれを持ち帰ってきてあの他の人たちに共有する場面とかでさ、すごいこうあのなんて話したらいいんだみたいなさ、
そうそうそうそう、
あの言葉をめちゃくちゃ選ぶんだけどなかなか出てこないみたいなとことかをこうカメラが映してて、うん、でこれはそのさっき申し訳が言ったみたいにすごいそのなんだろう、あの何かを共有してきたりとか、
うん、
あのする映画じゃないんだけど、すごいこの僕らにもすごい橋がかかる感じがするというかさ、
うん、
いやそうだよねみたいな、これ なんつったらいいか分かんないよねみたいな、そのなんかあのもうこれは おっしゃってるんですけど、お二人がまさしくその実際に東北に来て、
うん、
あの同じような体験をして、あの同じようにこう語れなくなったっていう、うん、どう語っていいか分かんないみたいな、
語りづらさとかね、語りにくさ、
語りなさ、はいはいはい、語れなさとかね、
語れなさ、
うん、っていうものをあのまさしく4人が体験するっていうところなんだけど、でもなんかそのだからといってなんかそのあのなんていうかな、あの鼻から手放していいことではないというかさ、
うんうんうん、
そのこの格闘していることがすごく大事なんだっていうことをさ、すごく、うん、見てて感じるというか、
そうですね、
でもちろんまあもちろんそれはすごく大事なことなんだけど、その上で受け取るものが多分あの鑑賞者、鑑賞している僕らにそれぞれなんか何かが自分の中にこう立ち上がってくるみたいな、
うんうんうん、
自分の多分個人的なすごい体験と結びついてくるようなさ、自分のなんか個人的体験がこう湧き上がってきて、
うん、
自分が多分そこに投影するものみたいなのがちょっとできたりとかみたいな、すごいこうだから映画は結構だからシンプルにそのワークショップの模様を映してるようなんだけども、あの投げかけられるものだったりとかさ、うん、こちらがこうそこに見出すことができるものっていうのがめちゃくちゃこう豊かだなっていうの
を、そうですよね、
うん、
だからまあ彼らがそこで体験したその間にあるものと同様に、
うんうん、
映画と僕らの間にまたちょっと違うテーマかもしれないけど、
うんうん、
間にあるものが発生していくと、
うんうん、
でひょっとしたら僕らがこう語ることによって間にあるものは発生するかもしれないんだけれども、
うんうん、
ね、映画をとにかく見てもらえれば、
うん、
その体験ができるっていうさ、これがやっぱ経由 で、
うんうん、
でこれを可能にしてるのはその今さ吉井さんが言ってた4人の人たちが実際に体験したことを語るシーンの写し方で、まあ背景何もない背景とかで、もうあのバストアップのショットで、まあアップに近い感じのショットで話してる様子を真正面から撮るでしょ。これってすごくフィクショナルな、フィクションの画面というか、実際にはそのように人の話を聞くことはないし、
はいはいはいはい
っていうこと、
うんうんうん、
でしかもカメラまっすぐ向けられてるわけじゃないですか、
うんうん、
でもそういう撮られる側も撮る側も聞く側もみんなフィクションの世界にいるような環境だからこそ表現される、
うんうん、
安心して表現されるもの、
うんうん、
まあ、僕らがマイク持って喋ってるとかもそうなのかもしれないんだけども、
うんうんうんうん、
っていうのがあると、
はいはいはい、
このフィクション味っていうのがドキュメンタリーにおいてどれだけ重要かっていうことをなんか僕は今の話からすごい思います
ね。なるほどね、
うん、
いや確かにそれはあるかもね、
うん、
その明らかにそのやっぱり、カメラがあったりとかすることでさ、ないのとは違う磁場が絶対発生してるからね。
そうそうそうそう、うんうん、でそれをさ、隠したりしない、
うんうん、
だから現地で撮ってる時にも怒ってる、
うんうん、
からなんかそれだけ撮らずにそういうもう明らかにフィクションに振った画面入れることで、
うんうん、
そもそもそうですよねということをこちらにも感じさせてくれるし、
うんうんうん、
なんかそういう意味でもさ、なんか言葉の説明ではないところで、
うんうん、
その場とかさ、
うんうん、
その映画を撮る側がどんな風に考えたのかということっていうのがちゃんと体験されるようになっている、
うんうん、
本当さ、ね、
うん、
説明がないのがいいよね、ナレーションみたいな入んないじゃん、
はい、基本、うん、全部ねナレーションはないんですけどね、
うん、
いやそれがやっぱり心地よくて
ね、
うん、
それでも分かるんですよね、この人が誰なのかなってさ、
うん、
最初に高校1年生の子がバスに乗っていくシーンで出てくるんだけど、
うんうんうん、
なんかあ誰なんだろうなと思ってしばらく見てると、うん、あなるほど、なんか他の人に伝えて話してるのを聞いて、うん、あこの子は高校1年生なんだな、
うんうん、
あそういう立場、あ2回ぐらいしか行ったことない、なるほどなとかって思いつつですね、うんうん、あのシーン俺びっくりしたんですけど、うん、カメラうますぎん、
はい、どこだ、
あの最初のさ、うん、高校1年生の子がさバス乗ってるとこさ、あ、
うん、
あのさ、
うん、
あのあれ多分手持ちだと思うんだよ、
うんうんうん、
あの三脚でバスの中立てると一緒に揺れるんだけど、
うんうん、
あの子が真ん中で人が揺れずに周りの風景だけ揺れてるみたいな絵になってんだよ、うんうん、
なるほどね、
うまっと思って
そうあそこあの場面写真にもなってるんですけど本当にね、うん、なんかめちゃくちゃ映画的なショットなんですよ ね、うん、ねあそこね、
そうそうそうそう、
まあそこもだし、まあ、その作り的に言えば僕はやっぱこの映画の終わり方とかもすごいやっぱりいいなと思う、
うんうんうん、
あの電車から見える風景みたいな、
はいはいはいはい、
うん、
そうですね、
そうなんかすごいね、うわー、なんかなんていい締め方をしてくれるんだっていう、
本当ですよね、
うん、
何を撮ってるのかということが、
うん、
ある意味めちゃくちゃ分かりやすいというか、
うんうん、
なんだけども開かれている、
うんうん
うん、なんかねそれ
そうですね、
いいんですよね、
そうそうそう、だからそのまずはその瀬尾さんと小森さんの追体験を彼らがしていて、
うん、
でそれを追体験する彼らを見て僕らもちょっとこう追体験するみたいな構図があるんだけど、
うん、
そっくりそのままにはもちろんならないから、
はいはいはい、
やっぱそこがあくまでこうそれぞれのなんか追体験になるっていうところで最後あの終わり方だから、おお、そうか、これから俺はまた戻っていくのか日常にという、
そうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう、そうなんですよ、
本当に これが映画です、
これが映画です
感じですよね、
そうそうそう、いやもう本当シンプルにめちゃおもろいからこれ見てほしいですね、
で、あのこれ今日僕はね聞かずに来たし、これ言うのかどうかってあれですけども、う
ん、
この作品については過去に、
うん、
このコーナーでやっております
なんとね、やっております、
何を話したのかということを確認せずに来ました、
はい、もう全く記憶にも残ってないですよね、
だから
まあ怖い、
今日喋って、
うん、
俺は帰りにでも聞いてみようと思ってるよ、
いや聞いてみるか、怖いな、なんか見当違いのこと言ってたら
ねえ、まあでもさ我々ももうそれやったの何年か前なんで、
うん、
変化しているわけですよ
エクスキューズがね
それをさ、
うんうん、
むしろこう、
まあ、確かに
楽しみたいという 意味では、
うんうん、
まあもしよければ、
うんうん、掘り出してね、
掘り出して聞いていただいて、
ちょうどなんか Spotify もう初め映った頃にもやってたような気がする、
そうだと思うよ、
だから Spotify で聞けそうな気がする、
今ねあの検索してますけれども、
はい、であとね、なんか記憶でもね当時から面白がってた記憶はあるんですよ、
あそうか、
うん、あの2人ともね、ただそのなんかどういう面白さとか、うん、そのどういうふうにそれを面白かったことを言葉に表してるかは全く覚えてないから、
確かに
どうぞ何を言ってるか分かるかなっていう意味で不安ですね、自分が
2021年5月20日の回です、
お
二重の街交代地ってあのスペース開けて検索したら、
うんうん、
あの Spotify で一番上に出ます、
おお、恐ろしいですね、
恐ろしいですね、
恐ろしいですね、そしてまさかこれをねその後上映することになるなんてっていうね、
いやでもなんか嬉しいね、
いや嬉しいですよ、
うんうんうん、なんかその時、あ今思い出した、言ってないかもしれないけどさ、
うん、
なんかこういうの上映したいよねとかって話をしたような気がするよ、
あしてるかな、
まあ放送で言ってなかったら放送外でしてたことにしよう、
あはは言ってたことにしたい、
まあでもなんかそんな、まあ、今日3作あるんで、
はいはい、
そんな感じでもう十分我々の気持ちは伝わったと思う、
そうですね、
はい、
はい、
では2作目、
2作目、息の跡、
はいはいはい、これまたおもろいよね、
はい、ちなみに言うとですね、先ほどの二重の街交代地の歌を編むは、ですね、2月11日、
はい、
日曜日に、
うん、
18時半、
うん、
夕方6時半から博多南駅前ビルで上映いたします、
はい、
でこれ上映した後に瀬尾さんとちょっとお話を、
うん、
トークをちょっとさせていただくという、
はい
はい、という感じになっております、
もしね聞いてくださってる方でお近くの方で、
うん、
いらっしゃっていただける方は、
はい、
お申し込みなんかいただいて、
ぜひぜひ
当日話しかけていただけたら、まあ
聞いてますと、
どうも申し訳ないっていう
聞いてきましたと、
はい、
あ恐縮ですね、本当に本当にありがとうございます
こともあるかもしれません、
はい、というかあのぜひあの周りの方お誘いいただいて、
はい、
お越しください、本当に結構見た後話すのも多分面白いんで、
面白かろうね、うん、これはね、
ぜひぜひということで、2作目息の後、
うん、
いきましょうかね、これはですね、まあ、3作でいうと一番なんかドキュメンタリーっぽいドキュメンタリーと言っていいんでしょうか、
まあ、あのほぼ、
うん、
ほぼっていうかもう完全に
一
人の人、
うん、そうそうそう、
佐藤種屋という種屋をやってるおっちゃんに密着をしている映画ですね、
うん、そうですね、
うん、
はい、 という映画です。
場所は同じく岩手県陸前高田市と、
はい、
でこれそうそう3作に共通していることは、うん、あの津波が来た後に、うん、その今後の対策のために、
はい、
その土地をかさ上げする10メーターだったかな、
うん、
かさ上げしてその上に町を作るんだということが前提になっています、うん、
はいはい、
だから二重の町っていうのもそれを聞くとあそんなイメージかなってなんとなく見当がつく方もいらっしゃると思うんですが、
うんうん、
まあ、この息の後は、うん、かさ上げの工事が進んでいる中でもともとの地面、もともとのグラウンドレベルのところで種屋を再開したおじさんの毎日なんですけど、
うんうん、
あれなんですよね、そのどういうふうに自分が被災した体験を伝えるかというふうにいろいろ考えた結果、
うん、
英語と中国語で本を書くっていうね、
はい、
ことを自費でやっていて、
うんうん、
でそのちゃんともうこれがすごいのがさ、
うん、
本書くだけじゃなくて、
うん、
自分でその読んで演説するっていう、うん、
はい、声に出してね、
これその練習のシーンがさ出てくるけどさ、
うん、
いやもうあのシーンだけで俺もう結構なんかズバズバくるというか、
うんうんうんうん、
その人の声、
うん、
思い、
うん、
そしてこの環境の中でこれを練習しているということの、
うん、
これってまああの誤解を恐れずに言うとある種いびつな状態がそこに立ち上がってると思うんですよね、
うんうん、
種屋のレジの中で練習してる言葉じゃないっていうふうに思っちゃうんだけども、
うんうん、
話を聞いていくとそれがどっからどう見てもその人の納得のいく日常にしか見えないし、
うんうん、
そこにおかしみとかさ、
うんうん、
面白さというものがどんどん立ち上がってくる
そうあのね、池田と結構あの面白いあのさっきの虹の町とはちょっと違う面白さがあるんですよね。
いやもうね、試写会の時、うん、結構笑い起こってましたからね。
そうそう結構笑い声がね、
うん
うん、まあ、お茶目っていうかなんかチャーミングなんですよね
本当ですよ
佐藤さんがね。
もうこれ佐藤種屋のギターっていう YouTube チャンネルみんな見てほしいんだけども、うん、
はいはいはい、
ギターをね毎日弾いて歌ってるんですよね、うん、この人がね100本あげるっつって、ね、
はいはいはい、
で多分スペイン語版を作ったのかなその後、うんうん、本をで、
はいはい、
実際バルセロナに公演に行って話した時に感謝の気持ちでバルセロナギターをもらったと、
うんうんうん、
でこれをそれからさらに感謝の気持ちを乗せて7年半とか毎日練習してるっていう感
じ、うんうんうん、
もうさそれだけ聞くと、
うん、
わすごい人だねってなるかもしれないけど、
はい、
この映画見てその話聞くとね、
うん、
もうなんかものすごい腑に落ちるのよ
ねそうなんですよね、うん、なんかこうやっぱりなんかこうバイタリティというか、うん、やっぱりなんか何かすごいエネルギーがやっぱこうある人で
元気もらったな、
うん、そのギターもねやっぱりなんかこうあの弾く姿がさ、
うん、
なんかその、まあ、上手い下手とかじゃもうないじゃないですか、うん、なんかこう、うんうん、なんかあの自分の完全に何かこう自分に表してというかさ、
はいはいはい、
でギター弾いてあとまあ歌とになんか乗せる感じというか、
うんうんうん、
そのなんかこう出力の様にですね、うん、おーさすがですって感じ、
ね、本当に
すごいっていう、
いやだ今回あれでしょその、うん、息の後は DVD もなんかあれですか、はい、販売する感じですか、
そうそう、ですね、息の後と二重の街と、うん、あと空に聞くっていうね、今回ちょっと上映しないんですけど、
はいはいはい、
小森遥さんのその映画3本、
うん、
DVD もね上映後に販売してますけど、
この息の後の DVD には、
うん、
なんかこれはあの公式情報じゃなくて、
うんうん、
あの佐藤種屋のおじさんの X の投稿情報なんですけど、
はいはい、
そのギターのさ、
うんうん、
様子がなんかボーナスで入ってる、
いや確認しましたよ、うん、特典であったあった
あった、
うん、ギターのその映像は確認したいけど、うん、特典の中に入ってるのを見て、
いやもうさ
これや
これ欲しいってめっちゃ思う、
いやほんとほんと
すごいよな、何がすごいってね、とにかく、
うん、
この人がいろんなことしてる様子を撮ってるんですよねあの、まあ、もちろんさ種屋の毎日って本当忙しくてお
うおう
水やりしたりとかいろいろやったり、
うんうん、
商品開発したりとか、
うんうん、
取引先とやり取りしたり、
うん、
でもちろんさ苗売るから育てていかなきゃいけないわけじゃないですか、
うんうん、
生き物がすぐそばにいるわけですよね、
うんうん、
でこれをずっとやりながらそうやってなんか英語の勉強してこうパソコンでずっと打っていったりとか、
そうもともとだから英語使えるわけじゃないですよね、独学でね、
そうなんですよ、でなんか読んでいって、うん、なんかで帰ってきたなんかどっかから帰ってきた原稿なのか自分で書いた原稿を遂行しながら、うん、これはちょっとやり直しだなとか言いながら、
うんうん、
一日をずっと過ごしていく、
うん、
でここに、撮影する側が居合わせて、
うん、
まあこれねインタビューをしていくというよりは話す様子を撮ってるんですよ、だから、うん、でもそこにいるから佐藤さんが、
うん、
話しかけてくるんですよね、
そうそうそう、あのカメラを向けてる小森さんに なんかいろいろと話しかけてくるんですよね、
うん、で小森さんは確かそのあれですよね、近くのスーパーかなんかで、うん、まあ、実際に住んでバイトしてる状態でこれ3年間ぐらい、
は
い
は
い、
そうそう、もうこの時はだから移り住んでアルバイトしながらこういろんなね記録だったり、ね、撮影をしてるという、うん、はい、
だからなんか身の上の心配とかされててなんかいろいろするんですよね。なんかそのさ、もうなんていうかな、明らかにその関係性の中でしか取れない、
うんうんうん、
距離感と話、
うんうん、
これがさ、あと佐藤さんおじさんですけど、そのおじさんと同じ年ぐらいのおじさんが来て撮ってたらまた違う会話、
うん、
なんだけども、うん、今回はこの小森さん、もうだいぶ年としてはね 2,30 離れてると思うんですけど、
うん、
がそこにいるということでしか見えない映像というのが、その3年間の記録の中からうまく編集して、
うん、
そこに配置されているので、
そうそうそう、
これさ、だからドキュメンタリーっていうものは客観的に、
うん、
情報として整ったものを出すべきだというふうに思う人もいるかもしれないし、
うんうん、
そういうもんだってなんとなく思っちゃってる人もいるかもしれないけど、
うんうん、
いやそうじゃないんです、やっぱ人が撮ってるんですと、
うんうん、
なのでその人がそこにいてカメラを向けているということによって匂い立つし、
うん、
作品になっていくんだということをさ、
うんうん、
もう嫌というほど伝えてくれる。
いや本当にそうなんですよ
ね。
もうそうそうそうそう、そうじゃないとこの作品にはもうなり得なかったっていう、うん、で、あとこの作品の面白さは多分たどり着いたのはやっぱり小森さんが撮ったからっていう。
そうですよね、チャーミングなんだよな、やっぱさ、これ二重の街とかもう一個の波 の, あの上とかもそうですけど
はい、はい、
やっぱね、撮り口が僕はすごいチャーミングだと思います。街へのカメラの向け方が、
うんうんうん、
かわいいすごく絵がかわいいって、これさ、なんかどういうこと言ってるのかよく分かんないかもしれないけど、絵がかわいいんですよね、とにかくなんか愛おしくなるというか、一つ一つのカットが、
いやそうね、確かにそれは本当そうだわ、
本当に。だからまああれ、なんかちょっと下の方から撮ってるなとか、あ正面から行ってるなとか、あなんか距離取ってるからおじさんすごい大きな声で喋ってるなとか、なんかそういうのもさ、ねえ、決して撮影者は黒子ではないんですと、
うん、そうそうそうそうなんですよ。
うん、
で結構ね、その小森さんがこの返す言葉とかもちゃんとこう音声として入ってるんで、
はい、
そこのやり取りも結構面白かったりとかね、
面白いですね、
するし、いやもうね、本当でもとにかく佐藤さんがこういろいろやるのがやっぱもうなんでしょうね、その面白いっていう中にさ、こういろんなこう、まあ、その笑えるもあるし、
うん、
単純にこうなんていうか、そのインタレスティングっていう面白さもあるし、
はい、
そうそう、だからまあファニーといえばファニーとインタレスティングとかいろいろありますけど、うん、全部ある気がしてて、
この全部ありますね、
ね、
うん、
だから途中ある調査をね、佐藤さんがやるくだりとかもめちゃくちゃ面白いし、
うん、
でまあでも違うかもなみたいな、そのなんかこのスタンスも含めて、
うん、
おなんかいいなって思えるというか、
そうですよね、
その ともすればさ、例えばこう、うん、なんでしょう、ドキュメンタリー映画史上って、
うん、
ゆくゆくて新軍とか、
はいはいはい、
原和夫
が
回ってますよね、うん、監督の映画とかありますけど、そういうこうなんだろう、すごいこうなんだろうな、突出何かが突出したとか、
うん、
ちょっとこうまあちょっと奇特な人っていうものに、まあ、ちょっとカメラを向けてっていう映画はいろいろあるし、でそのカメラの向け方というかさ、そのなんて表したらいいか分かんないけど、まあ、アティチュード的なものってさ、
うん、
やっぱこれそれぞれあると思うんですけど、
うん、
やっぱこのドキュメンタリーでやっぱ感じるのはすごい真摯さだったりとか、
はいはいはいはい、
あとはでもやっぱりこう面白いと、何かこの人面白いなって思ってる感じとかっていうのが、
うん、
なんかこうじわーっと伝わってくるような、
うんうんうん、
それがもちろん人なんでいろんな側面があるわけですけど、
はいはいはい、
まあ、これをこう映画を見進めていく中で、あこういう面白さもあるのかみたいなのをいろいろ気づかされるというかさ、
いやそうですよね、うんうん、なんかだからさ、さっきの二重の街は外から来た人とそこにいる人の間にあるものだったけれども、
うんうん、
まあそこにいる二人、
うんうん、
まあいる歴は違うかもしれないけど、
うんうん、
そこにいる二人の間にあるものっていうのを今度はちゃんとそこで描いているというか、
うんうん、
なんかね、そこから見えるものがなんていうんですかね、まあ、僕らと近いし遠いし、
うんうん
うん、なんかなんていうかな、しかも時間をかけている、
うん、
3年撮ってるっていうのもあるし、
そうですね、
映画としてもこれが
2016年
で93分の映画ですよね、
はい、うんうん、ギュッとね、
そのだからさ、90分見ていくと、
うん、
あっていうか5秒とか10秒見たら押し出しの強いおじさんだと思うんですよ、うん、
はいはいはいはいはいはい、そうそうそうそう
そうそうそう、なんか単体で表現しようと思ったら、うんうんうんうん、このおじさんをすごくビッとフューチャーして、うん、こういうなんか人が力強く生きてますみたいな表現だってできなくはない、
うんうん、
でも3年分を取って93分に入れるということによって、うん、その人にもいろいろな動きがあると、うんうん、いうこと、うん、あの人をその一瞬一瞬ではなくって、うん、長い時間の総体として、
うんうん、
まあ、見ることができる、うん、でこの見方ってめっちゃ大事じゃないですか、
うんうんうん、
なんかある一瞬だけを見て切り取るのではないっていうこと、
はいはいはい、
でしかもさ、これが映画なので ここめちゃうまいとこですけど、はい、あたかも、
うん、
数日間の出来事かのように見えるっていう、
そうね、
フィクション性ね、ここ、
うんうん、
これさ、みんな当たり前のように見てるかもしれないけど、うん、とんでもないことですよ、
うんうん、いや確かにね、
本当に数日間に見える、
いや見える見える見えるのよ、もうちょっと気を抜くと本当数日間に見えるのよ、
そうなんですよ、うん、
着てる服とかね、いろいろで、まあ、季節の移ろいとか分かるけど、
分かる、雪が来たなとか分かるんだけども、
うん、分かるんだけど、やっぱ数日間の映画に見えちゃうんですよね、
見えちゃうんですよね、
またね、これもね、あの終わり方が憎いというかですね、うん、非常にこうなんかあの最後のシーンがね、うん、まあ、ぜひ見てほしいですけど、こういろいろ感じさせるシーンで、
うん、
象徴的なというかね、
いやもう本当にもうちょっとグググッと
グググッとき
ました、
うん、
うん、
これもおすすめですね、
めちゃめちゃおすすめ、
はい、行きの後、
はい、
こちらはですね2月12日、月曜日祝日ですね、
はい、
の、朝10時からミリカドーデンの中川さんで上映しますと、
うん、はい、
はい、
そして3本目、
3本目行きましょう、
うん、
波の下土の上ですね、
うん、
これはですね、特に今までの2作は劇場公開があったんですが、
うん、
こちらは、特集上映では上映があったんですけど、これ単体では上映がされてない作品になりますね、
はい、
逆になんか美術館とか、うん、その展示の中では上映されているという、うん、まあ、作品なんですけど、これは、まあ、お二人、小森遥さんと瀬尾夏実さんが、陸前高田で、まあ、いろいろ出会った人々の言葉とか風景っていうのをこう記録したものを、一回瀬尾さんがですね聞いたお話を物語に起こしますと、
うん、
でそれを今度その話をしてくれた人に返して、
うん、
でちょっと自分の言葉と違うなとか、こうちょっと違和感を感じるところを添削して直して、
うん、
で出来上がった文章を、朗読するという、
話してくれた本人が、
そう、基本的には朗読する、でその朗読してる声に、小森さんが、その陸前高田で撮った映像だ風景だったりとか、その話をしてくれた人の映像を重ねて出来上がった作品という感じの作りになってますね、う
ん、これを、
うん、
まあ、いわゆるその映画館ではないかもしれないけど、
はい、
映画館的な体験ができる場所で上映ができるということは非常に光栄です、
うん、光栄ですね
本当に、
いやこれもだからこれは本当初めて見たんですよ、
うん、
めっちゃ面白かったね、
いやすごかったね、これもね、
これはなので 3人の人の物語が出てきて、
うん、
だから短編 3つが1本になってるみたいな感じの作りになってるんですけど、うんうんうん、これがまたね それぞれの人の体験もいろいろだし、
うん、
なんていうかな、やっぱりあとそのやっぱりこう映画になっているというか、
うん、
あの映像作品としてさっきの作りを聞いたらやっぱりその語りがあってそこに映像を当てたっていう感じなんだけど、
うん、
なんかもうあの相対になってるんですよね、ちゃんとこう総合的にさ映像と声とはなんかめちゃくちゃマッチしてるというか、
そうなんですよ、
うん、
そうなんですよ、だからもうね長い期間があの数日に見えたり、
うん、
全く違うレイヤーで撮られたものが一つの瞬間に見えたり、
見えたり、
これがさ、
うん、
映画がうまいってことじゃないですか本当に、
いやね本当に
びっくりした、
うん、
本当にもうで、まあ最後のさ一、
うん、
人だけ、
はい、
瀬尾さんが、
うん、
朗読をされているんですよね、
はい、うんうん、
で、あ、これってなんかまとめ的な話なのかなと思ったんだけれども、
うん、
あれまあどういう事情でねその、うんうん、瀬尾さんが読むことになったのかとかはちょっと分かりませんけれども、
うんうん、
まあ、それまでさ一人ずつ自分でまず女性が、もうご両親なんかは津波で亡くなってしまったという女性が実家のある場所に行って、うん、そこで何をしているのかということを映しながら、うんうん、その思い出を語るとか、
うん、
あとはその割と地域でね役職いろいろついたりとか消防団とかもしてたのかな、
うんうん、
っていう人が、まあ、親友を失って、
はい、
でその思い出を語りながら今、うん、いろんな風景を見ていく、
うんうん、
そして過去の映像を振り返る、これもすごいシーンでしたけど、
うん、
っていうのを見ていくとかやってきたんですけど、最後のさ、 人っていうのはさ、そのお花を植えるっていうね、
はい、はいはいはい、
ことになってるわけじゃない、道端、もう本当にそれこそさっきの話で言うと、うん、かさ上げをされることが決まっている場所に、うん、花畑を作ると、
うん、
でその姿を、追っていく中でその人の語りを物語にして読んでいくとさ、
うん、
いうさ、なんかなんていうかな、まあ綺麗な流れをここでつける必要はない、うん、僕らが話す必要は全くないんだけれども、
うん、
何かさ、
うん、
やっぱりそれ自体が揺るがされていく、その話の中でも何になるんだって、
うんうん、
やっぱり言われたり、あなたは何がしたいのって言われたり、
うんうん、
でそこでなんか富良野のお花畑にしたいのって大きなこと言っちゃった、
うんうん、
みたいなことを言ってみたり、
はいはいはい、
まあ、しているわけなんですけれども、
うんう
ん、何のためにとか、
うんうん、
なぜとか、うんうん、いうことで、
うんうん、
生きてるわけじゃないぞっていうことはさ、
そうそうそう、
なんかなんていうかな、非常に優しく、
いやそうなんですよ、
うんうん、描かれている感じがしますよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、まあ、ちょっとね、あの別の、まあ、事業でというかさ、
はいはい、
瀬尾さんとはすでに直接僕ら、
はい、
あのお会いしてお話しして、まあ、ちょっと講座的なものをね、
うん、
言ったりしましたけど、まあ、そのなんかこう講座の中では聞いたりとかさ、そのさ、うん、今やいろいろやられているその、例えば、うん、あの10歳の時の話っていう、
はいはい、
まあ、企画というか、
はいはいはいはい、
小森さんと今瀬尾さんがされていて、
うん、
今それちょうど広島で実際聞き取りと、
うん、
あの制作っていうものをまた広島でもやっているところですけども、うんうん、あのいろんな年代の人の10歳の時の話を聞くっていう、
うん
う
ん、
でそれを、集めてね、うん、あの一冊、それぞれ一冊の本なんか冊子にして、もう本当に100冊以上ありましたよね。
そうですよ、
っていうものも作られてたりとかされるんですけど、なんかそういったなんかこういろんなこう取り組みとか、その中でのこうあのお二人のこうなんていうかな、向き合い方とか、うん、その話の聞き方とか、その受け止め方とか見て、やっぱ感とか、あのそれこそ書籍ですね、声の地層っていう、うん、あの書籍最近瀬尾さんは出版されましたけど、
はい、
とか読んでて感じるやっぱこうなんか優しさっていうものが、うん、もうこの波の下土の上の、
うん、
まさにそのやっぱ特に3つ目の瀬尾さんの声で読まれる3本目と、まあその内容もあるし、
はいはい、
その声もあるし、
うん、
なんかめちゃくちゃ優しいなっていうのが、
そうなんですよね、
なんかね、本当に溢れるぐらい伝わってくるっていう、
しかもそれがさ、うん、何かいいことをしているとかっていう意味じゃなくて、
うん、
そこに存在する、つまりさ、これ、うん、我々があのかつて上映をした、
うん、
となる人という映画がありましたけども、
はいはいはい、
となる感覚ですよね、うん、そこにいるということ自体による優しさっていうのが、
うんうんうん、
あのふわっと湧き立ってきて、
そうそうそうそう、
でそれだけをたださ映していくと、うん、今度はその撮る側とか見ている側の視点というのが強くなっていくんだけども、
うん、
やっぱりこれも間にあるものを何か映していくという時に、
うんうん、
さっき言ったさ過去の映像とかをさ、
うん、
しかもその映像のデータというよりは映像が映ってるモニターをカメラで映していくっていうさ、
はいはいはい、
ことをするわけじゃないですか、
うん、
その距離であったりとか、
うんうん、
何かが媒介している、そしてこれは過去のことなんだということを、
うんうん、
その一緒に見ているような感じにしていく、しかも視線ですよね、そうそう、まっすぐ四角い画面を最初から撮ってるんじゃなくて、
うん、
ちょっとずらしたところから少し動かしたりしながら撮っていくみたいなことをすることで、
うんうん、なんかその再生バーとか見えてる感じがね、すごいこ
う、そうそうそう
そう、なんか生々しいというか、
そうなんですよ、
うんうん、
なんかその優しさの上にちゃんと、
うん、
うん、と表現として本当にそこで感じたこと、
うんうんうん、
見たことというものをまあ、うん、あらわにしているというか、
うんうんうん、
体験させてくれるというか、
そう、
うん、
でそのなんか物語にその変換することで、なんかこうなんでしょう、まあその本人一度添削されてるとはいえ、
はい、
例えばなんか変なこうねじ曲げだったりさ、
うん、
恣意的な要素が入ってくるじゃないかって思われる方もいるかもしれませんけど、
うん、
いやむしろ何かがすごくこうより見えやすくなっているというか、
はいはいはいはい、
受け取りやすくなっているというか、
うん、
まあ、それはだからあの物語にするっていう変換が、そう、一度受け取った人が変換していることで、
うんうんうん、
さらに非当事者の、そのさらにそのもっと遠くにいる人たちにより届きやすくなってるっていうことなんだろうなと思うんだけど、
確かにね、
うん、なんかだからそのなんでしょう、 まあ、しかもねその本人に返してるから、うん、で添削はしているので、うん、そういう誠実さももちろんあるし、うん、なんでしょう、映像と合わさった時のなんていうのね、まあ、破壊力と言っていいかな。
まあね、そうですね、それに近いものがあります。
パワーというかね、うんうん、もうめちゃめちゃ最大化されて伝わってくるので、うん、いやーすごい、だからすごく、物語はすごいです。整えてあるっていうかさ、うん、編み直されてるんですごくスッと入ってくるし、うん、映像もさ別になんかそのハイテクコンテクストな映像とかいうわけじゃないじゃないですか、うん、別に、うんうん、なんだけど伝わってくるものがめちゃくちゃたくさんあるっていうか。
そうですね、なんかこれ68分の作品ですけど、うん、ここが多分適正だなっていう感じがしますよね。そういう意味ではさ、
うんうんうん、
でやっぱりさその、うん、撮影して、まあ、その場に行って居合わせて、うん、何か関係を結びながら撮影をして、うん、映画にしてという時間そのものがさ、うんうん、感じられる仕組みになってるわけじゃないですか、
うんうん、
その手法も含めてさ、
うんうんうん、
なんかそれによって、うんうん、僕らが68分で受けていると思っている情報が実際には本当に何万分みたいなものとしてゴワーッと押し寄せてくる、
ゴワーッとくる
ボンとなんかこう乗っかるというか、
うんうんうん、
なんかそれですよね。
そうそうそう、なんかこれやっぱりそのなんていうかな、その映画だったり、うん、まあ、もっと広く言えば芸術のなんかできることというか、
うんうん、
そのね体感時間をねじ曲げるっていう。
いや本当ですよ、今回3作品ともね、
うん、
マジで体感時間が多分人によって全然違うし、う
ん、そうですね、
本当なんか、まあ、まさに時間芸術と言われるゆえんをひしひしと感じられる、
感じられる。いやこれもねめっちゃ見応えあるんですよ。
いやほんとね、またなんかさ、その一人一人朗読するし、やっぱり本人が朗読するということによって、うん、そこにやっぱりさ、また何回も言うけど、うん、フィクションが発生してるんですよね。
そうそうそうそう、
そうで、なんだよ自分で話したことを出せばいいじゃないか、それでは伝わらないものがあるんですということを、
うん
うん、声色、
うん、
それから声の大きさ、
大きさもあったり、まあ、ちょっと方言が入ってくる、
ね、あ方言もそうですね、
と思いましたね、
うん、確かに確かに。で人が整理したものを読むという戸惑い、
うん、
なんかその全体の間が、まあ、一つ一つ言えば言葉としてなんですけども、うんうん、全くそれが言葉として認識される前に、
うんうん、
なんだこれはというものとして、
うん、
こっちにこう染み渡ってくる、
うん、
これはさ、
これは本当にすごい、
すごい映画ですね
めちゃくちゃ面白いですよ、うん、マジで。
で全て3作品ともに、うん、陸前高田市のお話、つまり同じかさ上げが起こる土地の話であると、
うん、はい、
ね、まあ、正確には時間は少しこうずれがあったりしますけども、
うん、いやだから本当さ、そのかさ上げ工事みたいなことはさ、すごいニュースとかさ報道とかで聞いてたけど、うん、っていうのが一体どういうことなのかっていうのがめちゃくちゃさ、こちらのなんて言うでしょう、視野というかさ、
うん、
が深まったよね、すごい。
そうなんですよ、
そういうことかみたいな、何が起こるんだっていうさ、
この後に、
うん、
もしニュース文面とか読めばさ、
うんうん、
なんか少なくともここに出てきた人たちのことを想像しながら読めるから、
うんうん、
多分その前、見る前よりは違うものとして見ているんだろうなと、
うんうんうん、
だから決してさ、その詳しい政治事情とか、
うんうん、
被災の状況とか、
うんうん、
そういうものが見えてくるわけではないし、
うんうん、
そういう情報が出てくるわけじゃないんですよね、うん、
はいはいはい、
ただそこにある目、
うんうんうん、
耳、
うんうん、
鼻、まあ、そこにある五感みたいなものが、
うんうん、
我々には伝えられているので、
うんうん、そうそうそう、
そうそう、それを持って、
うん、
その人たちの姿や視点を借りつつ、
うん、
自分なりのその間に感じたものを立ち上げつつ、
うん、
まあ見ていけるというか、うん、これからも、
うんうん、
でこれから起こっていくであろうこと、実際にね1月の1日に大きな地震も起こっていたりするけれども、
うん、
全く違うものとして、
うんうん、
やっぱり見えてくると思うんですよね、
うん
うん、何か見落としていることがあるのではないかという視点が少なくとも発生するというか、
うん、そうそうそうそうそうなんですよ。おそらくねこういう僕らはこの3作を見てさ、出てきたそれぞれの人たちに関しては少し共感だったりとかさ、
うん、
なんだろう、なんだろう、共感以外にもさ、なんかもうでも目撃というか見てはいる、
はいはい、
来たから少しこういろいろ知ってきた感じだけど、こう今こ、この 3作の人たちのことは知ったけど、知らない人たちのことがすごく今石川で まさにあると、
うん、
でそれに関しては、今のところまだ見えてきてないけど、うん、間違いなくあるっていうことがすごく今感じてることというかね。
そうですよね、うん、そうそうそう。だからやっぱりこのようなあの大変なことが起こった後を見て、
うん、
僕らは知ることができているけれども、
うん、
翻ってやっぱり思うのはそうじゃない日常がたくさんあって、
うんうん、
その中にもあるってことですよね、
うんうんうん、そうね。
佐藤種屋のおっちゃんみたいな話っていうのさ、
うんうんうん、
だからさ、いやこれな何かっていうと、
うん、
めちゃくちゃ普通に我々の身の回りもおもろいぞっていうことが、
うんうんうん、
伝えられている気がしてい
て、うん、確かに確かに、
なんか日常に埋もれてなんか普通にスイスイスイスイやってるかもしれないけど、
うんうん、
待て待てと立ち止まって見つめたり話したりしてみたら多分めちゃめちゃおもろいぞっていうことをなんか伝えてくれてる気がするんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かに、
あ、
うんうん、そうそうそう。だからやっぱりこの3作最初にさ森重君が読んでくれたみたいな、紹介文でね、
うん、
やっぱりこう東日本大震災でその被災地でっていうかこうキーワードは出てくるんだけど、
はいはい、
こうなんか もっと大きい話なんだよなっていうのはこう、うん、僕もこの文章作りつつなんかどう表現したものかと思い悩んでいたところで、まあでも被災地は被災地で確かにテーマではあるんだ、間違いじゃないんだけど、ねえ、なんか内包してるものはもっと広いというかさ、
そう思いますよ、
うんうん、そうだね。
だからまあ
日常の話、
タイトルをね、
うんうん、
これ吉井さん語りと風景の記録と、
はい、あこれはでも、お二人が使ってるワードからちょっと
ね
あれこそこそこそっとしましたけど
まあでもさそういうことだということなんですよう
んうん、うん、
そこに込められているものはという感じですから、
うんうん、そうですね。
これぜひね、なかなかその見られる機会が、
うん、
多くないと思います。
いやそうなんです、
はい、
DVD、さっき言った息の跡と二重の街と空に聞くっていう3作品の DVD が出ていて、それは会場で販売しますけど、
はい、
波の下に関してはそういう形でも出ていないし、
うん、
でいずれも配信とかでは見れない、
うん、
基本的に、
うんうん、
なっているので、
はい、
もうぜひね
これね
目撃せよと、
目撃ミネバザビ、
ミネバザビ、
はい、あまた言ってここで言っちゃダメだよで
本編中に言うなって、
2月の、
はい、
11日12日12日月曜日ですが祝日です。
はい、
つまり、10日が土曜日でお休みの方にとっては、
うん、
3連休です。
お
どこからでも来れるってことです。
なるほどね、
これは
いやね、しかもその2日目月曜日に関しては、3時、一応終了予定時間は3時になってますから、
うん、
終わった後にね別になんかちょっと離れてても帰れますし、
うん、まあそうね、なんか3時、うん、まあ例えば飛行機4時半とかに乗って行ったとして、ね、
新幹線、おうおう、
翌日アメリカに9時の仕事
アメリカか、国外まで間に合うん
じゃない13時間とかでしょだって、
うんうん、いやそうです、
間に合う間に合う、
そうそうそうそう、
うん、
っていう感じなのでね、
はい、
ぜひぜひ方々からお越しください、
方々からお待ちしております
各地からお越しください、
はい、
うん、
ということで3作品いきまして、まあね今日はスペシャル
スペシャルですね
ね、うん、さっきのビーンズバーの、
はいはい、
チーママが言ってましたよ、
あ確かに
1時間番組らしいです僕ら、
あもう人と思われている、なるほど
30分番組なんですよ
ねかける3ぐらいいきそうですけど、ね、
いきそうですけれどまあいくでしょう間違いなく、
はいはいはい、
ということでまあね、うん、これはもう文句なし3本まとめていきましょう、
はい、あやるんですね、
やりますよそれは、はいはいはい、やりますよ、そういうコーナーでございますからね、
これ失礼、
ではこちら決裁、
恐れ多くもですよ、
恐れ多くも決裁を
上映する作品決裁とか言ってるっていう、
まあさ多分さないと思うんだけども、ご本人たちの意味に入る可能性というのを、
ね、
鑑みて、
はい、
なんていうんですか、やや、
やや
恐縮気味の声の出し方でしたけどもね、
慎んで慎んでね、
慎んで
声を発しましたけども
、いかいかいか、もうこのさ、
はい、
パートをさ、
うん、
これはもう早く終わらせないと、
はいはいはい、
余計なことばっかり言っちゃうから、
そうですね、
そうなんですよ、は
い、じゃあ次のコーナー行きましょうか、
はい、次のコーナー今日の英単語、
よいしょ、
すごい
すごいな、
すごい曲だな、
おこんな反転があるか
今日の 英単語
よいしょ。
このコーナーでは毎週インターネット上をゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう。
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます。うるせえなこれこの読みマジで
ため、ね、ゆっくりゆっくり
でいきますよ、
はいはい、
今日の英単語これも初めて見た
最近。そうだよ、あのさっき言ってたけどさ、難しい単語
が、うん、むずいむずい、
ね、そのディスコードで、あの皆さん実はディスコードのですね、
はい、
今日の英単語というコーナー毎日森重くんが、
はい、
なんとこの木曜以外の日もですね、
うん、
あの本当に今日の英単語を上げていまして、
はい、
それがいずれも難しいんですよね。
そうなんですよ、
答えれる自信がないという感じなんですよ。今日はどうでしょうかね。
今日はね、あらあら、ちょっと待ってね、はい、いきますよ、
はいはいはい、
こちらです、
うん、
アルーフ。
アルーフ、
うん、アルーフ、アルーフ、
全く想像つかんな。
これ俺も初めて見たわ。
そのオンプルーフみたいだからさ、なんかその証拠だっけ、
うん、うんうんうん、
あれもありましたけど、
これルーフが関係があるのか、うん、いや違うな、ルー L だからね、ルーフ、あの屋根はさ、
はい、
ルーフでしょ、 R でしょ多分、
はいはいはい、
だからね ALOOF なのよ。だからさ、アローンの方に関係あるのかな、
は動詞ですか。
いや違いますね。
違うんだ、
副詞ですねこれ
は。全く分からん、
うん、動詞にかかる単語ですね。
勝手に、
あ残念意味はですね、
はい、
離れて遠ざかって、
は
これ示唆的ですよ。
あ
何人ね
あ, あれ
聞いてくださっているのか、
ちょっと皆さんよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。でもさ今見たらさ、
うん、
番組をフォロー、
はいはい、
あのスポーティファイで押していただいている方先週より増えてますね。
ああ本当にありがとうございます。
なんか
あ本当だ、増えてるかも。
増えてる増えてる、
あ確かに、あいやいや恐縮ですね、う
ん、ねえ、あの通知がポーンといってるかもしれないですけども
はいはいはい、
ということで、
はい、
離れて遠ざかっている方帰ってきてくださいということで参りましょう。
再開しております。
Repeat after me.
OK.
A roof.
A roof.
A roof.
A roof.
One more time. OK.
OK.
A roof.
A roof.
OK.
R と L の発音のあれが難しいの、区別は。
A roof. A roof.
あのドイツ語だと、うん、あのルーはあ、L はこうルってこう行くんですけど、はい、R がルってなるから
ル
ッ、ね、なんか分かりやすいんだけど、
うん、
あの英語の RL 難しいですよね。
難しいよね。
なんか明るいか暗いかみたいな感じでしょ。なんか
ねえ、なんかまあでも舌の位置が違いますからね。歯の裏か あの喉かっていう、
ね、
違うんですよ。聞いて分かんないっていうのはやっぱどうしても慣れでしょうね。
ああ、あんた慣れてるんですか。
僕ですか。
うん、
僕は慣れちゃいませんよ。
ああ慣れてないのか慣れてないのか
もう本当に
てっきり出題者さすがやなと思ったけど、
ね、見よう見まねえ流追戦ですよこれ。
流追戦、
明神弥彦が飛剣神の真似をして打つ見よう見まねの飛剣御剣流ですよこれ。
最後の戦いね、はいはい、ありましたありました。何で江西戦です
ね。江西、浮代
江西戦
のところだったかと思いますけどね。
はいはいはい、ありましたありました。
うん、
そう、それで思いましたけどさ、悠々白書見ました？ネットリックスの。
見てない。
見るあれ。
面白いらしいよでも。
ねえ、まあ、ちょっとビジュアルは結構惹かれますけど。
ね、
あ終わるぞ。
それでは皆さん来週。さよなら。
さよなら。